アフガニスタン情勢、幻がなければ民は好き勝手に振る舞う。今日2021年8月31日の米軍のアフガニスタン撤収は歴史的な日となることでしょう。ただそれは決してタリバン政権の勝利を喜ぶという意味ではありません。米国は2001年9月11日の米同時多発テロ後の同年10月、国際テロ組織アルカイダを保護していたアフガニスタンのタリバン政権に対する攻撃を開始。同政権を打ち倒し、民主政権の樹立を支援したということから始まる米国軍のアフガニスタン駐留が終わりました。これは1955年11月1日から1975年4月30日のサイゴン陥落に至るベトナム戦争に匹敵する米国の敗北とも言えます。しかし、ベトナムより米国の駐留が長かったという意味で、米国にとっての最長の戦争が終わったと報じられています。今回の米軍撤退の不始末は、確かにバイデン政権の問題でもありますが、それはその前のトランプ政権とバイデン政権との対話や引き継ぎがなされていなかったことの悲劇でもありましょう。トランプ政権はタリバン勢力と対話を続け、撤退に向けての合意を成り立たせていましたが、それがバイデン政権にきちんと引き継がれていなかったことが問題とされています。トランプさんはバイデンさんの失策を厳しく責めていますが、バイデンさんとの対話と健全な政権移譲を不可能にしたのは、トランプさんの責任とも言えましょう。米国の共和党、民主党両勢力の争いが、このような不幸な撤退を招いてしまったと言えるかもしれません。今朝、ふとしたことから、長州の幕末の志士、吉田松陰の言葉に感銘を受けました。以下の言葉です。夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。ゆえに、夢なき者に成功なし。吉田松陰は同時に、草莽崛起を訴えました。それは、今の幕府も諸侯、藩主も、もはや酔っ払いのようなものだから助ける術がない。在野の人が立ち上がるのを望む以外に頼れるところはない、という意味だと言われます。そして、民衆の中に共有できる夢やビジョンがなければ民衆レベルの協力は成り立ちません。しかし、このようなビジョンや夢の共有の大切さは、3000年前の聖書に明確に記されています。幻がなければ、民は好き勝手に振る舞う。しかし、御教え、トーラー、律法を守る者は幸いである。箴言29章18節。この幻の言語のハーザーという言葉は、予言と訳されることもありますが、予言には別のヘブル語が用いられており、この言葉は見るという言葉と深く関係しています。これは吉田松陰の言う夢に近い言葉だと思われます。米国はアフガニスタンの人々に民主主義のビジョンを根付かせようと頑張りましたが、結果的には米国が出した多くのお金はアフガニスタンに軍友割拠する主張グループに流れただけだと言われます。兵士を雇ったと思っても戦力とはなっていませんでした。米国は第二次大戦後のドイツや日本が米国の同盟国として素晴らしい成長を遂げたという成功体験が外国への介入の正当化になっている面があったのでしょう。しかし、第二次大戦直後のドイツにも日本にも米国と共有できる民主主義的な価値観の広がりが歴史的に存在していました。日本の場合はキリスト教国の枠にはハマることはなかったにせよ、明治維新以降の多くの尊敬されるクリスチャンたちが社会に影響力を発揮し続けていました。しかも、日本もドイツも、よしあしは別として国民をまとめるある程度の共通土台がありました。例えば、現代のドイツの国家は、ナチスドイツ時代と同じものと言えます。その一番の世界に冠たるドイツ国家という歌詞はドイツの拡張路線を歌うものなので歌われることはありませんが、3番の歌詞を歌うということで米国の反対を押し切ってそれが残されています。日本の場合はもちろん君が代です。これは明らかな天皇参加とも解釈できますから、多くのクリスチャンが賛同できないのは当然と言えましょう。しかし、それでも言いたいのは、多くの国民に何らかの共有できる土台があるということです。 聖書が描くビジョン、夢とは、新しい天と新しい地であり、そこに実現する状態は、シャローム、平和、平安、繁栄という言葉で表現されます。それは、イザヤ65章17から25節、イザヤ11章6から10節に描かれています。それは天国というより、この地に平和が満ちて、弱肉強食がなくなり、すべての人が自分の労働の果実を喜び、それを共有できる社会です。実は、共産主義とはそれを人間的な権力機構によって実現しようとするものに過ぎません。私たちは神ご自身が私たちの内側にその夢を与えてくださり、それを神ご自身のご支配を喜ぶ中で、徐々に実現するものと信じます。もちろん、その最終プロセスの中には、ハルマゲドンのような戦い、黙示16の16もありますから、期待通りにシャロームの夢は実現されることはありませんが。とにかく、私たちの幻、ビジョン、夢、おどのような理想に置き換え、それを具体的な計画に落とし込めるか、それこそが人と人とが協力し合える土台と言えましょう。意外な形で、聖書の言葉が日本に影響力を与えていることに感心しています。そのようなことが、アフガニスタンにも起きることを期待しましょう。アフガニスタンにも何人ものクリスチャンが地下に隠れていることを忘れずに、共に祈りたいと思います。